石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、
さあ石川さん、はい、明日は祝日、文化の日です。
そうですね、まあ、世間的には文化の日でございますけども、
はい、
ね、スマートフォン業界的には、まあ、iPhone X の発売日というところで、うん、まあ、かなり盛り上がってるのかなという感じでございますね、
はい、
やはりまあね、例年発売日ってそんなに盛り上がってない感じがしてたんですけどね、はい、まあ、実際今年の iPhone8 の時も、まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、キャリアがね、各社いろいろと発売イベントやってなんとか盛り上げてるという感じもしましたが、
はい、
まあ、今年はね、かなりその iPhone10 みんな待ち望んでいたというところもありますので、
うん、
まあ、盛り上がってると。でさらにはね、ここ数年行列作らせないような施策というのをアップしたんですけども、今年に関してはもうとにかく行列を作らせたい感じがしていると言いますか、はい、ね、ネットで予約した人もネットで予約して、手に届く、ね、郵送してもらうには 3,4 週間かかりますけども、お店に来てくれれば11月3日にお渡ししますよみたいな、はいはい、そういった施策もしたりするの でさらには予約なくしても買えますよというような、まあ、案内もあったので、予約のね、争奪戦に敗れた人が今並んでるという感じでございますね、はい、
さあいよいよ発売ということですけれども、はい、今日は実機レビューを、
はい、そうですね、
はい、
明日発売になります iPhone X の実機をスタジオに持ってきてますので、今日は生放送でじっくりとレビューしていきたいと思います。
はい、はい、今週のこの生放送も YouTube ライブで動画配信をしています。 YouTube で石川つつむと検索していただくか、公式サイトもしくはツイッターで URL をご確認ください。
はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集です。 iPhone X は開花、実機レビュー。9月のアップルイベントで iPhone8 と同時に発表され、発売が待たれていた iPhone X ですが、いよいよ明日11月3日に発売されます。本日は一足先に入手され石川さんにじっくり本日は一足先に入手された石川さんにじっくりとこの iPhone X をレビューしていただきたいと思います。
はい、というわけでね、まあ、生放送ですからこんな感じでございます、は
い、すいません、
はい、でまあ、レビューする前にね、実際に並んで、明日買おうとしている方にお電話をつないで、はい、まあね、現状今お店がどうなってるのか、はい、行列どうなってるのかというところを詳しく聞いてみたいと思います、
はい、
ライブメディアクリエイターの野田武雄さんと電話をつなげたいと思います。野田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、本番2時間ぐらい前にメッセージを送って、
はい、
出てくれとお願いをして、まあ、心よく受けていただいた感じでございます。
こちらこそ、
ありがとうございます。今お店はどこのお店に並んでるんですか？
はい、ですね、今行列のですね、僕今一番後ろにいます。
ほう。
で、表参道のアップルストアから大体、はい、表参道駅まで大体150メーターぐらいあるんですけど、そこに大体100人、
はい、
そこから表参道の交差点からですね、外苑前という方向に大体250メーターぐらいの間にですね、大体150人ぐらいなんで、合計で今250人ぐらい、僕 の目測なのでアップルの公式の発表ではないんですが、ざっくり見るとそのぐらい人が集まっているように見えます。
それって、まあ、まだまだだんだん増えてる感じなんですか？
そうですね、さっき30分前に1回もう1回チェックしに行ったんですけども、はい、その時より30人ぐらい増えてますね。なのでおそらく終電これからお仕事終わって向かわれる方とか、それから始発から向かわれる方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
なんかツイッターとか見てると銀座の行列はもうなんか並べなくなってるとかっていう話もあるようなので、もしかすると銀座に並べなくなった人が表参道に来るのかなっていう感じもありますね。
そうですね、銀座に並べないことを知らないで行って、でダメでこっちに流れてきてる人も結構いるみたいですね。
あ、そうですか、はい、なるほど。これ周りの雰囲気ってどんな感じなんですかね。
そうです、結構みんな和気あいあいというか、なんかあのまだ発売まで時間があるんですけども、まあ、友達同士でみんなで喋ったりとか、なんかゲームやってる人も、
もうなんかお祭りって感じなんですかね。
そうですね、なんかお祭りって感じですね。
先ほどあの東京小雨降ってましたけど、お天気はどうなんですか、
はい、
寒さとか。
今はですね、先ほど傘がいるかいらないかぐらいの雨がちょっと降ってたんですけど、今は止んでます。
うん、そうですか、はい、これ野田さんどれぐらい前から並んでるんですか。
僕はですね、昨日の夜ですね、先頭から40番目、およそ40番目ぐらいのところに今友達と一緒にいます。
お、うん、夜からじゃあ2晩過ごすってことですか。
そういうことになります ね、昨日結構寒かったですけども、はい、
それ寝れるんですか、どうなんですか。
あんまり、ね、周りを見ても寝れてる方ってそんなにいない感じですね。なんで今日最後の夜なので、まあ、気合を入れて起きてる人もいれば寝てしまう人ももちろんいると思うんですけども、
これご飯とかトイレとかってどうしてるんですか。
ですね、アップルストアの表参道店が空いてる間は、お店のおトイレがお借りできるので、そこに行くと、それから近くに公衆トイレがあるので、まあ、トイレはそこで、はい、
表参道あります
し、あとはコンビニエンスストアもありますので、一応食料を買ったりとか、まあ、あとはお店もいろいろ空いてるので、まあ、ちょろっと行くみたいな感じで食べてる方もいらっしゃるみたいな。
これアップルストアの店員さんの対応ってどうなんですか。あの、ね、
そうですね、さっき、はい、アップルストアはですね、閉まったところはちょっと見てたんですけども、はい、まだこれから、まあ、客のちょうど追い出しの時点だったので、まだ何か動きがあるっていうわけではないと思うんですけども、多分例年だと夜の時間帯にセッティングがなんか始まるような感じなので、はいはいはい、まあ、それを店頭の人たちは注目してみるみたいな感じになります。
朝になったらコーヒー配られたりとか、なんかサンドイッチ配られたりするんですよね。
はい、そうですね。なんでそういうのを楽しみに待ってる方もいらっしゃる
ですよね。なんか配給が始まるんですよ、はい、朝になると、
ね、
いいですね、
はい、ちなみに野田さんはこれどの機種といいますか、どのモデルを買うつもりでいるんですか。
グレーの、グレーで、256を、狙いたいんですけども、はい、どのぐらいの数が入ってるかがまだわからないので、まあ、ちょっとどうなのかなっていうところなんですが。
そうですね、これ SIM フリーで買うんですか。
そうですね、買うならば SIM フリーです
ね、結構なお値段しますからね。
そうですね、なんで結構ねお高いんで結構ね、大変ですよね。
ですよね、はい、はい、これ明日の朝8時まで何して過ごす感じですか。
僕はですね、まあ、なんか動画を撮ったり写真撮ったり、まあ、もしかしたらちょっと寝ちゃうかもしれないんですけど、なんとかやり過ごそうかなというふうに。
なるほど、まだね結構な時間、ね、10時間ほどありますので、
そうですね、はい、
風邪をひかないように、
体力、
はい、ありがとうございます、
はい、ぜひとも、ね、明日私朝も取材に表参道行こうと思ってますんで、
その時
に
またご挨拶
できればなと思うんで、
ぐったりした野田さんがいるかも、
はい、いると思うので声かけたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、さて石川さん、その9月の発表から iPhone8 が先に発売されて1月以上遅れてのこの iPhone10 の発売ということなんですけど、同時発売にならなかった理由というのは。
そうですね、やはり一つにはまあ物が調達できなかったっていうところがあるのかなというふうに言われています。で、業界的には当初そのね、パネル、有機 EL のパネルがなかなかないんじゃないかと、でそこで調達できないんじゃないのかなみたいな話もあったんですがね、おそらくこれサムスン製なので、サムスン、ね、1社だけでの調達になるので。ただまあ最近になって、要はそのフロントの部分、カメラの部分のそのね、はい、顔の凹凸とか判断する、まあ、カメラの調達が難しいんじゃないかというふうに言われてましたが、
はい、
予約が始まってから結構みんな予約が取れてるという感じになっていて、うん、はいはい、 でアップルもその予約の直前ぐらいに世界55カ国の国と地域で発売しますよとか、うん、予約なくても買えますよみたいなアピールをし始めてるので、うん、もしかするとまあね足りないというふうに言われてましたけども、実際はこのまあ1ヶ月半ぐらいの間、はい、ひたすら作りまくって、うん、まあ、供給してね、供給量を間に合わせようとしたのかなっていう感じだったりしますね。
でもアップルも今までもそうですけど、そういうのもなんかプロモーションのうちみたいな感じありますよね。
そうですね、まあ、だから今回非常にね情報戦じゃないですけど、うん、うまくプロモーションが回ってるのかなっていう気はしますね。みんなちょっと早く買わないとっていう、発売日に買わないとこれ年内に買えないんじゃないかみたいな ね感じもあったので、その点で言うと、ね、うまく回ってると言いますか、はい、みんなね殺到してる、11月3日に向けて殺到してるという感じがありますね、
はいはい。さあ、その iPhone X を待つ Apple ファン非常に多いんですけど、 iPhone 8がね、その分伸び悩んでいるという噂もありますけど、
うん、そうですね、まあ、実際に、ね、いろんな話があって、まあ、8は、ね、伸び悩んでるんじゃないかというふうな話もありますけども、うん、まあ、先日、ね、KDDI の田中社長が、まあね、決算会見の時に iPhone X と8の予約状況を話したんですけども、はい、予約開始から3日間で比べると iPhone 8、8 Plus の同時期と比べて、うん、iPhone X の予約って1.5倍だったんですって、はいはいはい、なのでまあ、実際蓋を開けてみると、まあ、当然ね iPhone8 よりも X の方が予約数は多かったというところがあるというふうに言われております、うん、はい。で、実際にその数字を足すと1年前の iPhone7 と比べると、まあ、ほぼ同じぐらいなのかなというところで言うと、まあね、去年の7に比べて売れてないんじゃないかって話はありますけども、うん、そうではなくても足してみるとほぼ同じなんじゃないかなと。でね、さらにまあ田中社長は予約は分散してるんじゃないかなという話もしているので、うん、まあ、この先ねグイッと発売が開始されれば伸びてくるのかなというふうには思いますね。
はい、では実際にお待ちかねのその iPhone X の実機を見ながらお話ししていきたいと思います。
はい、はい、こちらが、iPhone X のシルバーになりますね、はい、うん、はい、背面シルバーでございます。
綺麗ですね。
で今まで背面金属素材を使ってましたけども、今回はガラスというふうになっていて、7層の色を塗ることによって、まあ、非常に高級感のあるデザインになっているというところでございます。で側面がステンレススチールというふうになっていますので、ね、しかもここのこう継ぎ目がなく非常に美しいデザインになっているのかなというところでございます。ね、ガラスを使っているアンドロイドスマートフォンあったりしますけども、まあ、それに比べると高級感あるのかなというところでございます。ただまあシルバー実際持ってみますと結構背面指紋が目立つというところがありますので、はい、まあね神経質な方はまあ本体カバーをつけた方がいいのかなというところでございますね、うん、はい。でこちら、5.8 インチというふうになっていますが、まあね片手で持ちやすいサイズ感だと思います、うん、はい。でまあ、iPhone8 プラスが、まあ、5.5 インチでこのサイズという、
ね、
はい、感じなので、まあね、ディスプレイのサイズは大きくなっていながらも本体サイズが小さくなっているので、まあね、非常に持ちやすいと。やはりねそのフレームが狭くなっていると、うん、でホームボタンがなくなっているというところの効果がバッチリ効いているのかなというところでございますね、うん、はい。ちなみにこっちが iPhone8 のね4.7 インチモデルになります、はい。まあ、これと比べても
確かに、
うん、そんなにサイズ感としては違いないので、ちょこっとだけ、ね、幅が出ているというところなので、
うん、
まあ、だからこうね、4.7 インチの、まあ、サイズ感で、うん、8プラスの画面よりも大きいというところがねよくできているデザインなのかなと。
やっぱフレームが薄いというか、まあ、細いのは Android ではね結構ありましたけどね、
うん、そうですね、
初めてじゃないですか、
ね、今年のトレンドとしてその、ね、フレームレス、まあ、Galaxy Note とか、ね、うん、S とかあとまあ LG とかになってますけども、うん、iPhone ですると初めての取り組みというところでございます、はい。で今回まあディスプレイが有機 EL とスーパーレティナ HD ディスプレイということなので、
はい、
まあ、相当見た目ね綺麗なのかなというふうに感じております、
うん、
ね、本当にこうモックなんじゃないかとか
ね
感じもありますし、
確かにな
んかね紙なんじゃないかっていうぐらいのこうね、うん、なんでしょう、はめ込みに見えるぐらいの、うん、見え方になっております、
はい。
なのでね黒は引き締まっても見えますし、で、うん、ね、過去の有機 EL ディスプレイのスマートフォンと比べると色もね自然だったりもしますので、
あ、
まあね映画とか見るのにもいいのかなと 写真見るのもいいのかなと思いますね。実際これ松代さん触ってみてどうですか、感想というのは。
あ、そうですね、手に馴染みやすい薄さっていう感じがしますね。
うん、そうですよね。
やっぱりフレームがこれだけ細いだけでこんなに違うんだっていうちょっと驚きがあります。
ね、結構その8プラスとかの大きさってね、女性にはちょっと大きすぎるかなっていう感じもありますが、
うん、そうですよね、うん、
点であれば、まあね、許容範囲かなと、
目いっぱい使える感じ、
はい、いう感じですね、はい、はい。でまあ、今回まあ特徴としてその今までの iPhone にあった、ね、ホームボタンがなくなっているというところがありますので、うん、ホームボタンに変わって、ね、ホームボタンにあった、まあ、タッチ ID に変わって、まあ、フェイス ID という顔認証で、うん、ロックが解除できるというものになっております、
はい
はい。これね、実際に認証できるかどうか
ちょっとやってみたいと
思いま す, いますか、はい。こちらね、一回こう、まあ、電源オフの状態といいますか、その画面がオフの状態になってますけども、これでまあその画面をつけて顔を向けたりすると録画解除されると、はい、この上にあの鍵のマークが出てるんですけども、これがまあ閉まった状態なんですけども、うん、顔を向けるとパカッと開くので、あとはスワイプを上にすると開くという感じになっております。
結構物の一瞬で、ね、反応してます ね,
そうですね、はい。
これでも今ね、石川さんの顔登録されてるから開いたわけですけど、はいはい、実際例えばマスクとかサングラスとか帽子かぶってる場合ってどうなんですか、うん、
これ私結構実験しまして、はい、まあ、借りたのが14月31日だったので、ダイソー行ってあのハロウィンの、ね、
仮装
グッズをもうしこたま買い込んで
石川さんそれ
やったんですけど、はい、まあ、エンガジェットに載ってるんで見ていただきたいんですけど、それでやるとサングラスは大丈夫でした、開きました、
はいはい、
なので、まあ、面とか黒くなっててもその、ね、顔の凹凸を判断してるので開く、うん、ただあの風邪のマスク
は、
はい、顔が半分隠れてることもあって NG。
ダメですか。
あと仮面舞踏会でかぶるようなああいった目の周りのマスク、あれも NG、うん、
ダメ。
であともじゃもじゃのかつら、
はいはい、
それもそれは、開く、
開くんですか、
う
ん、
要は顔のパーツを見ているようなので、その要はね、それ以外の部分、髪型が変わっても問題ないと、
はい、
であとはそのつけ耳もつけても開く。あ、
耳は逆に大事なの？
見てないみたいですね。でつけ鼻これ開かない、はい、
あ、
鼻は見てるっぽいと。
あのつけ鼻ってでも結構変わっちゃいますもんね、
うん、で何で変わってダメだという感じですね。
そうですか、
はい。なのでまあそうですね、これから先ね冬になってマスクをつける人が多いと思うんですけども、マスクをつけた場合だとちょっとね口をパカッと開けてね一回下ろして顎ぐらいまで下げないと開かないという感じでございますね、うんうん、はい。でこれね、あとフェイス ID の登録の方法なんですけども、
はい、
メニューの中にフェイス ID とパスコードというものがありますので、そこから登録すると、
はい、
もう一回リセットをかけます
ね。結構簡単にできるものですかこれは、
はいはい。こちらね、フェイス ID の設定方法といった形でこう丸が出てくるんですけども、
はい、
丸の中に自分の顔を入れて、
はい、
ぐるっとこう、
はい、
見えを切るように360度回すと、はい、まず1回目のフェイス ID のスキャン完了すると、はい、なので続けてもう1回、
はい、ぐるっと2回やるんですね、
回すと、
はい、
これで登録が完了と。まあ、非常に簡単なので、ね、はい、便利なのかなというところでございます。私はこれずっと何度も何度も毎日やってるので結構首が痛くなってきたのかなというところでございます。まあ普通はね、はい、1人1回なので問題ないのかなというところでございますね、
はい。
でまあフェイス ID で言いますと面白い機能が、
はい、
アニ文字と呼ばれる機能があります。
アニ文字、
はい、
はい。
こちら顔の動きを判断して、
はい、
それでその 3D のキャラクターに表情をつけることができるという感じになっております、
は
い。これ下を見ていただく、下にその今 i メッセージの画面なんですけど、
はい、
下に 3D のアニメキャラがあって、はい、そのアニメキャラが自分の私の顔の動きに合わせて口が開けたりとか目を開けたりとかしてると、
はいはい、あ、目も動くんですね、
はい、目も動くで首を振ったりするとちゃんと首も動くという感じなんで、この顔の動きと声を録画してで友達に送ることができるというもの
です。ちょっと放送ではあまり言えないキャラクターが映ってますけど、
はい、まあね、豚とかね、いろいろとパンダとかシャンシャンとかも選択できるので、
あ、そうなんですね、
まあ、これで送ると本当にこうね、うん、なんかね、ハリウッドの 3D アニメの映画の、
そうそうそう、映画に出てきそうな
動きがね、うん、 取れるという感じになっております。
へー、面白いですね。
まあ、現状ねこれ i メッセージ同士のやり取りなので、
はい、
相手がまあ iPhone X じゃなくても一応送ることはできると、ファイルなので、
はい、
でできるというところなのでね、これがね LINE とかでも使えるようになるとまた面白いのかなというところですね。
はい、はい、
であとまあタッチ ID がなくなったことで Apple Pay ね、アップルペイでお金払うとき、コンビニで支払いするときに、
ええ、
今まではその指紋をタッチして、まあ、ロックを解除すると、まあ、認証するということをやってましたけども、
はい、
今回まあ、ね、タッチ ID がなくなったことで、
はい、
iPhone X ではサイドのボタンを2回押します。ピピッと、
ピピッと、
はい、そうすると、はい、ね、スイカとかがまあ表示されるという感じになりますので、これで顔で見るとロックが解除されて払えるようになるという感じになっています。
はいはい、
これ結構手間なんじゃないかっていう人も多いんですけど、ただまあ Apple Pay 使ってる人からすると複数のカードが入ってたりするので、要はその複数のカードを選び終わった後にもうすでに顔で認証が取れるので、
はい、
まあ、そんなに意識することなく、まあ、できるのかなという感じになっておりますね。
はい、
なのでまあ非常にこうロックを意識せずにね、うん、使うことができるというところで言うと、まあ相当進化しているのかなと。ね、今までのそのタッチ ID ってこうね押してしばらく待って開くという感じだったんですけど、
そうですよね、
まあそういった待つという意識が一切しなくても使えるというところで言うとね、まあストレスなく使えて楽しいのかなと。ね、
あと石川さん的にこれはいいなとかおすすめの機能とか何かありますか？
そうですね、やはり、まあ、タッチ ID の以外でいくと、はい、まあ、カメラ周りなのかなという感じですね。まあ、今回あの、まあ、カメラねこんな感じで背面に2つ縦についてますけども、はい、両方ね広角と望遠両方が、まあ、手ブレ補正に対応するようになったというところでございます。
はい、
でさらにインカメラも、顔を判断できるようになったのでポートレート撮影が可能になったという感じでございます。
はい、
なので
今写真を撮ってますが、はい、
写真を撮るとまあねインカメラセルフィーでもこう背景がボケた写真になるというところなので、まあね非常にこう浮かび上がった、ね、
はい、
被写体が浮かび上がった
より際立って撮れますね
というところでございますね。はい、
はい、
なのでね、もう非常に iPhone X に関してはまあ目新しいデザイン、目新しい機能というところで言うと、まあね、久しぶりにワクワク感のあるスマートフォンになったのかなと思いますね。
はい、はい、というわけで iPhone X の特徴をご紹介してまいりましたが、気になる料金の方なんですけど石川さん。
はい、そうですね、まあ、今回ね iPhone X に関して言いますと、
はい、
やはりねまず端末の価格がお高い。
そうですね、
先ほどね野田さんともちょっと話しましたけども、まあ、SIM フリー版が64GB で12万1824円、256GB モデルで14万184円というとこなので、高いなと。
本当ですね、
出するとノートパソコン買えちゃうんじゃないかな。
いやいや、そうですよね、
と思いますし、これでね Apple Care みたいなああいった保証サービスをつけたりもすると16万とかね、256GB だとそれぐらいいってしまうので、もうね家に置いて保管しておきたいぐらいな
持ち歩くのがちょっと怖い
怖いっていうぐらいの
確かに迂闊に落とせないですよね。
いやあのね iPhone 10周年なんですよね、アメリカで発売されてから、でまあ自分は10年前 iPhone 買いに行ったんですけど、その時って 8GB モデルで299ドルとかそんなもんなんですよ。
あ、そうですか。
なのでこの10年で、まあ、どえらく高くなったなっていう。
何があったんですか、一体、
ね、昔は気軽にスマートフォン買えたけど、もう最近本当ね、スマートフォン気軽に買えないなっていう
ね、確かに
状況になってございますね。
ちょっとジャーナリスト泣かせですね。
いや本当そうですよ、もう今まで使ってるスマートフォンも売りに出し売りに出しでもそれで新しい時代を買うしかもう2台3台売ってもう新しい時代を買うみたいなことやってますからね。でそんな中まあね各キャリアとしてはねさすがにこれは高いってこともあるので、いろんなね料金プランを用意してございます。
はい、
でまあ、au ソフトバンクに関しては、まあね、アップグレードプログラムですとか半額サポートですとか、まあ、そういったもので、まあね、とりあえずこう4年 使う前提で契約はしますけども、まあ、2年後にはまあ、ね、その半分をチャラにしますよといったようなプランがありますので、まあ、それを活用するというのも手ですし、まあ、ドコモもね、まあ、そういったそれに近い料金プラン出したりもしますし、あとまあ1年後13ヶ月後かなんかにまあ、ね、機種変更するといったら、まあ、6万円分のポイントがもらえるみたいなこともあったりするので、まあね、そういったものを活用して、ね、自分に合ったプランを探し出すというところなのかなというところでございますね。いかんせんね、あの、まあ、お役所の意向もあって、ね、MNP でキャッシュバックもらえるとか、まあ、そういった状況ではもうないので、はい、まずは自分のキャリアで契約しているキャリアで、ね、はい、どういったプランを契約すると自分に合った、ね、データの容量なのかと、通話のプランなのかというところを考えて、まあ、いろいろ試行錯誤してみるっていうところなのかなと思いますね。
はい、はい、そう、石川さん、 iPhone8、 iPhone8 プラス、そしてこの iPhone10 で揃いますが、 iPhone10、 石川さんから見てズバリ買いでしょうか？
そうですね、ズバリ買いと言っていいと思います。
はい、
私、9月の、ね、下旬に iPhone8 プラスを買って、ずっと持ち歩いてて、まあ、今週から10持ち歩いてるんですけど、
はい、
やっぱね、8プラスに戻れなくなるというか、このサイズ感、この表示、この画面サイズっていうとこはね、まあ非常に快適と言いますか、サクサク動くし、でね、やっぱりホームボタンも9年間10年間ずっと使ってて慣れてはいるんですけど、やっぱりこう画面をこう親指で触ってホームボタンをプチッと押すっていうのは、まあなんだかんだ言って、まあ無駄が多い動きだったりもするわけですよ。
必ず指を下に戻さなきゃいけないですね。
それで言うと、そうですね、iPhone X の場合は、ね、ホームボタンがないので、アプリを開いていた場合も、ね、下から上げることによってアプリを終了できるという感じですし、あとアプリの切り替えも下から上に上げて真ん中で止めるとこのような感じでアプリを切り替えられるというところで、まあね、指は下に下げるんですけども、上げて押すという作業がないので、まあ、その変更をサクサクと動けるというところが便利だったりしますし、まあね、はい、ここまで待ったならもうか、ね、iPhone X 買いなのかなと思いますね。
はい、
松代さんはどうですか、 iPhone X？
石川さんがちょっと優しいんでびっくりしましたけど、はい、いいなと思いました、単純に、まあ、Android 持ってる身としてはこんなお祭り騒ぎにもならないですし、こんなにレビューもやってくれないじゃないですか、だからそういう意味ではやっぱり魅力的に映っちゃいますよね、どうしても。
そうですね、はい、非常に魅力的なので、ぜひ、ね、お店で確認していただけたらなと思いますね。
はい、石川さん、ありがとうございました。以上、特集 iPhone X は開花、実機レビューでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さあ、石川さん、
はい、
来週の、
来週は NG になります。はい、
はい、
はい、というわけで本編では若干時間が足りないというね、え、
本当ですよ、
はい、
初めてこんなに足りなかった
こと。 YouTube 向けに最後ちょこっとありますか、言えなかったところ。
言えなかったところ、はい、はい、来週は、
はい、来週ですけども LG をお呼びして、V30 プラスについて詳しく聞きたいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ガワス、
はい
というのをやるつもりだったんですけど、
そうですね、ね、これ100 そうそうそう、ね、生放送結構やってきましたけど、
はい、
初めて時間が足りないっていう、ちょっと喋りすぎましたね私も。
いや、最初は逆に大丈夫かな、足りないというよりは、 この時間内でなんかもう余っちゃうんじゃないような話してましたけどね。
そうですね、
はい、
ですが
こんなこともあるんですね。
ねえ、まあだからね、 YouTube 見ていった方だけは最後まで聞けたっていうところでございますね。
あ、反省会だっていう書き込みが
そうですね、
はい、そうですね、反省会ですね、
はい、
はい、というわけで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。